い、皆さんこんにちは。24太郎UNOの時間がやってまいりました。2021年6月24日木曜日、今日のお相手は
太郎と
優作でお送りいたします。
よろしくお願いします。
まあ、オリンピックも近づいてまいりました。もう1ヶ月を切りましたけれども、はい、でもそれに取り巻く、まあ、コロナや緊急事態宣言やもう本当に話題にこと書かない状態なんですが、まあ今どうですか。もう太郎さんが一番今、はい、悩んでるというか、もう
懸念してるのは、
懸念してるのは何です。もう今もういっぱいありすぎて、
ワクチンの、まあ、
やっぱりワクチン
ぜひですよね。
ワクチン
怖いんじゃないかということがまだあって、やはりそこは ついていかないとダメなところだと思いますね。まあ、本当安全なのかと、ね、そしてこれが今は大丈夫だけど、何年後かにメッセンジャー RNA か DNA に及ぼすと、複写のコピーの方が逆に、DNA の方を変えていくという怖い、ねそのシステムがあるという発見があったので、その遺伝子組み換えのワクチンが後ほどね、今ではなくて自分たちが大丈夫なのかなと、子宮頸がん患者の裁判みたいにならなくちゃいけないのかと、国家が責任、賠償責任を持ってもらわないといけない問題になるでしょ、これ。
ですよね、
医療関係者の人も、そういう差別的にとかですね、同調圧力でみんな打てと、なりますよね。確かに分かりますけども、じゃあそれでうんぬんになった時には国家がちゃんと賠償責任をするという保証のもとでやるなら、まあ、やるやらないを決めると、
決めるというね、
まあ、その辺が責任問題なんですよ、何でもね。
まあ、でもなんかこう周りを見てますとね、もうあっち行ったら打てる、ここ行ったら打てるとか、もうなんか打つことが
前提で
ね、もうその打てることがなんか偉いみたいな、
喜びみたいな、そのミスリードをしてますよね。
そうそうそう、ね、あ打てるんじゃあ行こうみたいなね、なんかそっちに全引っ張っていかれてますよね。
本当にね、この心理学をついたマスメディアのそのプロデュースの仕方、全く属国日本のねなんか やり方はミスリードされているようなので、ちょっと待ってくださいと、もうこのなんていうか誘導尋問ですよね。
もう引っ張って、ま
あ、特別なんですよ、あなたにこワクチン打つなんて、こんなのはあって、ええ加減にしろと。税務署で以前ね、有料法人会入らせてあげるよって言われて、俺は別にいいよそんなのはって、中京署長に言ったんですよ。別にそんな冠いらんよと言っちゃったんですよ。まあ、今入らせてもらって、昨日も会議ありましたけどね、表彰してもらったけどね、結局自分の天下り先というか、クライアント使う、退職後の、ね、クライアントを掴むため の、 方策、恩着せがましい、いりませんよっていう。おいちょ課税も、払いちょっとあったんでね、払いますよって、いいですよとか言われて、バカ言うよ、払いますって言ってるんですよ。ここは税務署か思いますよね、京都の中京税務署で。もう今、まあ、それのミスで場所なくなりましたけど、合わせて、合わせて京都 の、 署もね、警察関係のところもなくなったり、ね、してますけど、府警本部も減ら、ね、新しくして、新しくしてて前の海が出てるんですよ本当はね、京都府警本部もね、まあ、呆れて帰った無責任主義官僚の、ね、
怨念が渦巻いてるの
か、それが日本が動かされていると言いますかね。
なるほど、
まあ、そのトップは日米合同会議に出ていると。
最近の
政治家なんかどうでもいいんです、何もやってないです。
合同会議でなんか新しいなんか出てるんですかね。あれはリアルタイムには分からんんですか、どういうこと喋ってるかいうのは。
それ出しちゃったらですね、政治家いりませんよ、まあ、何やってる、安倍さんも全部なんていうの、まあ、小さな庶民レベルのことならば優遇してくれるでしょう、いろんな町のね、云々とか先生頼みますって政治家に頼んでね、自民だろうが何だろうが、でも肝心の日本を動かすことは彼らはできません、政治家は関係ございません。官僚の人はアメリカのポチとなって動くだけというのは日米合同委員会、
いや、ここで、ね、
さんの軍事フェ、
もう最初からそれを公にしてくれたらね、どっち軍かすぐ分かんないけどね。
そうですね。
あ、そういうわけ
に、ね、あ、そうです。で、オープンにして日本が属国であると、アメリカの敗戦国ですね。もう属国して75年ですか。 まあ、その前にね、明治維新の時に、長州テロリストたちを使って、まあ、幕府をひっくり返してやっていったというのもね、あと中央銀行システムを入れたと、明治22年でしたかね。もうこのシステム自体が強欲資本主義のシステムなんですね、金吸って。まあ、大御蔵、まあ、大御蔵といえば大蔵省、財務省が、まあ、その株のほとんどを持っていると言いながらね、まあ、表には出てませんけどもね、なかなか出ない情報ですけども、まあ、その辺の方が、まあ、そのシステムを入れちゃったと、欧米の。いや、僕としてはそれはいい先進国になっていったというかね、まあ、戦争も起こす先進国になっていったという意味で、はい、いい面悪い面があるとは思うんですけどもね、ま
あ、なかなかね、本当この幕末から戦争までいうのはもう激動の、ね、時代ではありましたけど、その間に大きな、ね、やっぱり日本の文化が失っていったということもね、はい、確かにあったみたいですね。
まあ、この戦争とかで人々を脅すと、で誘導すると、人心掌握術は脅すに限ると、危ないぞと、ワクチン、あ、じゃあコロナが危ないぞと、世界中の人はコロナにビビっちゃって誘導されていくと、もう騙されんよと、庶民はと私は言いたい。もういい加減にしなさいと、あんな可愛い子羊はもう目覚めた子羊になってね、キリスト教だろうがイスラム教だろうがね、仏教の人だろうが神道だろうがね、もう目覚めていただいてね、真実は何なのかと、科学的根拠はあるのかと、いうことで、ワクチンも含めてね、その辺をちゃんと、マスメディアなんてはスポンサーがいるわけで、偏った考えで資本主義を進めるためのプロパガンダができるんですもん。ね、マスメディアはできるんです。ロビーストも使っても、
これが問題なんですよね。やっぱり本当のまっすぐな道を歩くということがなかなか難しい時代ですよね。
ただほど怖いものないと、そんなものを聞いてて信じているとえらいことになると。しかもですね、G7 あったでしょ、はい、日本入ってましたね。
ありましたね。
菅野おっさん行ってましたね。はい、ってました。おっさん中だ、今失礼になるので、まあ、だいぶあの人行ってましたけど、報道の自由は世界66位ですよ、報道の自由、日本。ということはものすごい低いですよ。
先進国の中じゃもう一番下ぐらいですよ。
マスキングされてる、情報を知らないです、日本人は特に。い
や、それは感じますね、最近。
それを担ってるのはマスコミですよね。で、報道しない自由と言ってもね、君ラーメン食べたのかって、カレーは食べましたと、ね、ラーメン嘘は言ってないけど、ーラーメン君は食べたのかって、いやカレーとおむすび食べましたと、いやカレー食べた、あ、カレーだ、ラーメン食べたのかと、嘘は言ってないけど、その言わない、そんな汚いね心持つなよと俺から言うと、もうなんていうか美的感覚がないわけですよね。もういい加減にしてほしいと思いますよ ね。
昔の日本の武士道とかね、そういうのになんか精神がね、もうなくなったんですかね、そういうのは。
いや、情けない、もうこの番組だけは残そうと思ってますけど ね、 そうね、まあ、暗殺される可能性はなきにしても、電磁波とかでね、いくらでも 5G は軍事用のね、
そうですね、
マイクロ波ですので、本当に壁突き抜けてでもビリビリして ね、 ね、下から上からできますから。なんせこれ嘘だと思うのは、 GPS のね、衛星3つ使ってそのポイントのね、あれを追いかけてる、
できますね、
できるんですよ、車の位置とか、もちろん携帯電話も、まあ、3つも使ってるんですよね、衛星を、はい、で1つのポイントを見て、この人はここにいるとかね、分かるわけなんですけどね、
まあ、自動運転なんてまさにそれによるもんですもんね、ほとんどね、
どこ行ってもまあ監視されてるような監視社会っていうんですか、
どこにいるか全部分かります、
まあ、そういうのがある、あるのまま息苦しいといえば息苦しいし、慣れたらいいのかどうかですけど、まあ、メールも見る、ちゃんと傍聴法があれされてからね、メールも見ることは警察でもできるし、携帯で、携帯だから、喋ってるのも全部監視はできるわけですよ。いざとなるいくらでもやってるんですよね。
そこに、
まあ、この番組はその対象ね、危険丸のこう丸でなってますよね。
なってるんですか。
はい、間違いなくこんなん言っちゃってるということで、いつもこの番組終わった後、こんなん言っちゃってるよというような判断を批評されているということですよね。
まあ、でもそうやって聞いてもらえてるんやったら嬉しいですけどね。
ちゃんとその人たちのね、聞いて記録するんじゃなくて、自分の考えを言いなさいと、国家に対するね、そこなんですよ。 官僚然として無責任で記録、私は言われたからやってるんですよとかじゃなくて、あんたも責任取ってくださいよ、途中の、あの記録係だろうがね。
ここにゲストで来てもらったんですね、そういう人。
そう思いますね。
言いたいことがあれば、ぜひどうぞ。
ぜひ、検事総長も、公安長官もですね、警視庁長官、警察庁長官の皆さん、そして、銀行の頭取もみんな来てもらって、24だろう、一緒にやりましょうと。そうね、思いますんでね。
いやもう国税局の長官でもいいですよ。
ちょうど来ていただきたいです。
本音を話
してほしいと。事情聞かせてもらいますよ。どうあんたたちは考えてるのかと。いや、まあ、日本の安全保障の問題もあるかもしれないので、まあそれこのラジオで言ったら本当に爆発するかもしれない。福島の原発みたいに、あの原発管理会社の。ポンと爆発するとかね、時限爆弾になってるとかね。例えばね、これは作り私がこれは想像ですけどね。
いや本当に、はい、じゃあそういうことで、
はい、
じゃあまず1曲目いっていきましょう。
はい、
はい、この曲は、
はい、ラウンドミッドナイト、これはセロニアス・モンクという素晴らしいジャズ のピアニストが作った曲で、これ演奏はギターのジョー・パスという人がソロギター一人で演奏しています。まあ、このギタリストもとんでもないテクニックをお持ちの方で、僕も大好きなジャズギタリストですけどもね。
ギターの音ってね、なんかこう心を和ましますよね。
そうですね、
僕大好きですね。はい、はい、さて
そうなんですよね、まあ、今自粛とかですね、緊急マンボウとか、まあ僕としては、まあ、なんか地上げ屋みたいな感じがするんですよ。経済で小さな動物は死んでいくと、中小零細企業は潰れていくと、
ね、
で大企業で資金力の大きなところだけはですね、残る。で政治資金がもらえる、で動ける、で面倒くさい、細いのがいっぱいあるより大口一軒の方が楽というようなね、変な欲望の経済学が動くんです。 どうです、
なるほど。借り入れ、要は管理する側からすると、
そうなんです、
まとめてくれた方が楽やと。
だから強欲資本主義の金融界のところは反対も何も言いませんよね。促進して、まあ、淘汰して、まあ、地ならしして、ちっちゃな土地細かいのバンと大きな商業ビル建てた方がいいと、大店舗の方がいい、献金もある、そして自分のところでバックできる、融資も大きい金額ができる、銀行ならば。まあ、これって悪の理論ですよ ね、悪の金融理論ですよね。
それが本当まかり通ってしまうと、もう中小企業、零細企業なくなっちゃいますよね。
そうですね、マルクスの資本論だろうが何だろうがね、あの現実のお金が動いてる世の中ではね、経済の中ではね、結局そうなっていくみたいな強欲な、それでね、まあ金が金を生むっていうのが資本主義の最終的な、集まるとこに集まると、そうするとどんどん吸い上げられて、下は、まあ、そして一部だけの、まあ、世界共産主義国家ができちゃうみたいな、ね、
いや、でも日本ってね、中小企業が99% ぐらいあるってね、
今ですか、
今、もう大半が中小企業なんで、ね、数から言うと、もう
去年から倒産したり、寺町、このラジオカフェのある寺町通りでも、テナントが抜けていったり、新興国もそう、河原町、これ、何かないんですかね。
いやそれでね、はい、いや私やっぱりそうちょっと、まあ自分自身そういう中小企業を応援する、
はい、
まあ中小企業の診断士のやっておりますんでね、まあ何かないのかといろいろやっぱり情報を見てますとね、
はい、
実は面白いのがあったんです。中小企業さんにだけ作った枠みたいなのがあってね、
はい、
それが実は国家予算で4兆円以上の、
大きいですね、
すごい資金なんですよ。これ何かというとね、国家もいろんな人がたくさんいることは物が必要なわけですよね、
はい、
でそういうものをどっかでやっぱ買ってこないといけないわけです
ね、
そういう時に、まあ、あの国家の場合は、ね、その店行ってちょっと買ってくるわけにはなかなかいかなくて、あの一応、ね、100万円以上と100万円以内で、あの100万円以内だと随意契約というね、うん、まあ、そういう契約があって、100万超える場合は入札ということでね、はい、あるんですけど、実はその100万以内 の随意契約っていうのは、
はい、
中小企業に買ってほしいと。
あ、そうなんですか。
ということを国はもう法律で言ってるんですね。だからそれをね、どんだけ、まあ、あのやるかというところにちゃんと予算組みがされてるんですけど、これね、実は結構ね、あの 入りやすいんですよ。なんかこう随意契約とか入札税と大変そうですけど、それがね、なんか一つの資格だけでいいんですね。一つの資格をさえ持てば、全国のそういう事業がね、はい、こう入札できるんで、入札税の予定はこう、はい、入っていけるんですね、はい。ただ問題は、これを知ってる中小企業がたったの 2% しかないという、うん、ここにちょっとね、先ほどからの話で中小企業を本当大事にしてると思う、したいと思ってるのかというところにつながるんですけど、はい、たった 2% の人ためだけに4兆円もなぜ使えるのかみたいな話もあってね、もっとこれを広めてやっていかないと本当の意味がないなと、
ね、経済的にはそういったシステムを利用していくっていう方角でないと、うん、やっぱりですね、
そうですね、
多様性がなくなって、いや、これは作物でもね、うん、今日たまたま滋賀県の方へ行って、まあ、ちょっといろんな、あの、はいはい、からし菜 の、はい、ちょっと収穫やもろもろお手伝いしたんですけどね、はい、先ほどまで、種苗法もありますけど、うん、結局儲かる、うん、野菜とかしか作らないとなれば、どんどん淘汰されて、採算ベースの合うものしかなくなったら、どんどんね、選択の多様化がなくなる、
種類が減っていくわけですね。
そうなんですよ。それは民族においても言えると思います。自分の勝手なね、カテゴリー作ってこれしか残らさないとか、言語にしてももう英語とフランス語だけでいて他なくすとかね、そういうのもおかしいんですよ、人間としてね。で、まあ、確かに淘汰されてきた世の中なんですけど、いろんなものが、しかしですね、やっぱりそこのところはですね、いろいろ人間は知恵があるので、いろいろとそういう工夫をするということが、ね、まあ、正しいんじゃないかなと思ったりもしますしね、で、まあ、ちょっとコロナの話の戻しますよね、はいはい、欧米に比べて、まあ、重症者が少ないと、日本でもね、
はい、
ベッド数も世界一、高度医療がありますよ、整備されてるっていうのは、医療崩壊ですかという質問があるんですよ。これはね、新型コロナが本当に怖くなくなる本というね、大阪市立大学名誉教授、分子病態学の井上正幸先生、そして、まあ、はい、松田政策研究所所長の松田学さん、元衆議院議員でもある方が本出されておりまして、法文社から出されている本ですけどね、これは新型コロナ本当に怖くなくなる本という、いう本ですけどね、まあ、コロナは先ほどの重症者が少ないの、新型コロナは SARS と同じ指定感染症二類相当に分類していることに加えて、偽陽性の、偽の陽性の多い PCR 陽性者は全て感染者扱いしているのが間違いだと、医療が過剰対応せざるを得ない状況を作っていると。PCR はね、7種類のインフルエンザ A 型、B 型、アデノウイルス、RS ウイルス、クラミジアまで陽性になるんでね、パパイヤでも陽性になるとか、ヤキでも陽性になるって出てるぞ。で、そういったことを PCR 検査は適正に利用してないんですよね。インフルエンザと同様に指定感染症5類以下に格下げすれば基本的に解決しているので、これは人為的な医療政策ミスが原因であると。医療崩壊というのはね、だから負担かかっちゃってるんですよね。
もう自分で自分の首絞めてるみたいなもんですよね、はい、
そう官僚の方やもう学者も含めてね。で、クリスマス忘年会で感染者数が増えましたと、大人数での会食が最も感染リスクが高いのではないでしょうかという質問に、新型コロナは感染力が6倍強くなった冬型の風邪ウイルスなんですけども、はい、冬になると感染が増えるのは全てのウイルスは当たり前で、新型コロナの感染には時差があるので、3密回避や接触8割減が有効でないことはすでに証明されている、
本当に今のこの非常事態宣言
は、も何の役にも立たないと、
もう飲食店いじめとしか言えようないような、ね、
スウェーデンなども、最初の第一波で高齢者施設で多くの死者が出たんですけど、その後の波は他国に比べて低く抑えられて、PCR 検査を適正な条件を使いながらウイルスとの共存を視野に冷静に行政がなされてて、非常にね、うまくいってる国で、封鎖しようが封鎖せずでも変わらないと。で、ここで経済界が問題になってくるわけです。で、こんなことなんでしなくちゃいけないのかと、
ね、
欲望の経済学が進んでんじゃないかと、先ほどのショックドクトリンですよ。
ショックドクトリンですね。
3次便乗型コロナワクチン便乗型ビジネスという現在おるんですよ。
結局これで儲けてる人がいる
よ、福島の 原発のね地震の事故であろうが、もうとんでもないそこだけで欲望のね経済学、もういい加減にしなさいという方もたくさんいるわけですよ。
まあ、一時株価がもうむちゃくちゃ上がったりね、はい、なんか変な状態になってましたもんね、
またコロナワクチン利権も絡んでると思うんですよ、医療利権がね、
確かにね、
日本で、まあ、TPP やもろもろがもう進んでる中でこれだから、余計に日本人の感覚より先ほどの、まあ、押し付け、ワクチンの押し付け買い取りとかね、FTA の飛行機だろうがね、もう本当にまあ日本自体が敗戦国なんで監視されてますから、アメリカの CIA なりね、そういったところに監視されている。なぜかというと原爆を落としてね、歯向かわないようにしないとあかんわけでしょ。仕返しするっていうのが向こうの欧米人の人の理論ですから、消化できない、仏教とかね、いろんなことで人から考えると考えられない、消化することもできるんですよ、仕返しせずに生きていきましょうとかいう、いやキリスト教の聖書の中にもね、悪者に歯向かうなという言葉もあるんですよ。
そうなんですか、
今憂いてる人は喜ぶことがあるとかね、山の上の高校を組んでね、今喜んでる人は逆に泣くとかね、今泣いてる人は喜ぶというような山の上の教訓とかもいろいろあるんですけ ど、
なるほど、ね、
まあ、金だけで動いてる人はビビっちゃって、上から上からといろんなことを、そこでね僕はね、世界の、まあ、日本のね、言うこと聞いてる官僚のエリートの方、日米合同委員会出席してアメリカの言った法案とかアイデアを日本でする人とかね、民営化して全部アメリカに企業が全部乗っ取っていくみたいなね、日本の日本人が育てたような会社とかね、例えばどっかの宅急便かなんかどっかでもね、最初は入れ墨の入った人たちがですね、一生懸命作って、後から警察の人がバカーンってね、入り込んで排除していって、会社が大きくなったら上の取っちゃうみたいなね、乗っ取りシステムみたいなのありますよね、いろいろと。それと同じで日本人や庶民が作ったものを大きくして乗っ取るシステムみたいなね、会社でもなんでもね、そういう、しかしですね、そんなことしてただ金のためだけで美的センスないですよね。
いや、そうです
ね。そういう人間的なものいいのって言いたくなりますよね。
京都はでもそういう意味では老舗さんが多いので、そういうあんまり大きくしないじゃないですか。
いや最近は狙われてますよね。うちもまあ一つ狙われた、まあね、狙われかけた一つでもあると思うんですよ、ね、情報ね、そして内部に工作員が入って、まあ、上の人の悪口分裂さすとか、これはよく労組を潰す公安警察の手口であったりね、中に入り込んだとか、薬剤屋さんを潰そうと思ったら元警察ですから、もうこんなことあって、まあ、履歴ロンダリングとかいろいろしてね、こんなことあって俺は社会に反発持ってんで入り込むとかね、本当はスパイとか工作で中で結局しばらく黙っといて、親分やあれの、まあ、別に親分ヤクザの世界だけでもないはずですよ、他のどんなとこでも中小企業でも大企業でも分裂させて乗っ取っていくというかね、崩していくと、そのくせそういう組織お稽古場であるとかね、統一が取れてるのに崩すにはいくらでも方策はありますよね、情報。
でもやっぱりこの老舗さんはやっぱり芯がしっかりされてるから、もうやっぱり自助努力が、自助作用があるんじゃないですか。
だからね、私としてはそのね、オープンにしていくっていうことが、比較的重要かなと。
なるほど。
裏工作させられ、ね、させないためにね。
もうみんなで共有する、
ね。共有する、ね。何を言ってんだと。いや、あの人、陰でね、おかしいなと。
なるほど。
まあ内定捜査と一緒ですよ。検察警察の
一人一人取り込むのが一番ね、いやらしいやり方ですからね。
で、斡旋してね、社員を辞めさすとか、いろんな方法がね、あるわけなんですよ。
なるほど。
まあ、汚い手口ですよね、悪の支配術という。で、天下り先作るとかね、国税みたいにね、問題ですよね、その辺は。病理ですよね、その日本の恥部ですよね。
やっぱこれはもう経営者自ら、また従業員一同がやっぱりね、一丸となってそういうものに立ち向かうよね、まあ、情報をしっかりと皆さん持つということも大事なことなんでしょうね。
だから僕は言いたいのは、その秩父っていうかね、汚い日本の闇は表に出てね、美しい美的意識を持ってね、経営するとか組織を運営するとか、日本国を考える、それ属国でもね、美的意識を持ってね、やるべきだなと思いますよね。
本当に そうですか。あ、ちょっと先ほど私お話してた件でね、はい、あれもしあのインターネットで、まあ、検索したい方は、はい、あの観光需、あの観光、観、公の観ですね、はい、の需要という観光需で調べていただくと、
需とはどんな需ですか。
需要の需ですね。
観は官僚の
官、官僚の官、それで公
は公
で、需要の需で調べていただくといろんな情報出てくると思いますので、また調べてみてください。そうです
ね、やっぱりね、はい、考え、その考えが、うん、まあ、
それとして、はい、
どう、美しくないとダメですよね、その欲にとらわれずね、うん、
いや本当に、まあ必要
ですね、善人というとか、ちいちいちいとかね、うん、名誉や金や欲望にね、うん、まあなんとか、まあ、まあ本当のことを言うとね、真実のことを言うと、まあ、やられる可能性はありますよ、うんうん、いろんな方法でね。
そうですね、
まあ、昔なら毒盛りとかね、いろんな、まあ、
ね、
石井先生みたいにぐさっと、まあ、それはさすがに最近はできなくなったかもしれませんけども、まあ、いろんな方法がありますから、うん、潜入してね、組織に潜入したり近寄っていってね、でミスリードするとか、
そうか、
いろんな方法で暗殺はできますんでね、皆さん気をつけていただいて、ね、でもちょっとした嘘をね、ささやくやつがいるんですよ。こんなやつほんまくせもんですよ、皆さん。真実は何かね、先ほどのコロナのワクチンの話、コロナの話も、うん、自分でね、一生懸命チェックして、うん、一つだけ信じないこと、宗教でも何でもそうですし、
あ、偏らないね、はい、
理論でも何でもね、うん、真実も偏らない、ね、両方見て自分で判断する力をつけていただきたい、うん、それがよりよく生きる、
ね、よく中庸という言葉がありますよね。
そうですね、
それを目指していきたいもんですよね、
はい、
ありがとうございます。
それではまた来 月、はい、
ま、た来月
第4木曜日5時から17時からよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
24太郎ウーノ。